それでは篠田市長、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年ももう夏はそろそろ終盤になりました。
そうですよね、
はい、新津の祭りはもう終わっているんですけれども、はい、秋葉区小須戸では夏を締めくくる祭りが行われます。
小須戸喧嘩灯籠祭り、明日土曜日開催ということになります。
はい、
こちらの方は、午前中神楽舞披露、子ども灯籠お披露目、などで10時から盛り上がると。そして、お楽しみ、この灯籠の試合は午後5時30分、5時半からなんですけれども、その前に、喧嘩太鼓披露、これが4時45分から行われると。会場はもうご存知の、小須戸の本町通りということになります。
この太鼓も本当に迫力があるんですね。
そうですよね、本当にいい太鼓ですよね。
は
い、
で結構女性の方の叩き手の方が多くて、
そうだ、女性が本当に結構勇ましく
叩いてくれますね。そうなんです。それもちょっと珍しいかなと思って、はい、拝見しているんですけれども。
そうですよね、
まあ、なんといってもこの灯籠の押し合いですね。
はい、
はい、押し合いという言葉は使っていますが、なかなか、
やっぱりね、喧嘩灯籠っていう方が もう相手の灯籠にこう乗っかってね、相手の灯籠を壊すという
のが。そうなんです。もう2台の灯籠が離れた後には、はい、いろんなこう残骸が下に落ちているので
本当にすごいですよね。
どんな試合で行われたんだろうと思うほどなんです。
もうご承知の通り、灯籠4基、これがまあ、はい、2基ずつ激しく押し合うということで、まあ、神と下に分かれての押し合い、これはまあ本当カメラマンがいっぱいですよね。
いやもう本当にもうそこを見ようと。
そうですね、
はい、あまりこう近くに寄らないでくださいと言われるわけなんですけれども、はい、みんな身を乗り出して見ていますから。
これはね本当激しいです。
ただあれで本当に大きな怪我をしないのが不思議なぐらいで、ね、皆さんやっぱりわきまえていらっしゃるんですね。
まあそれなりのルールがあるんでしょうか。
ルールがあるんでしょうねきっと。はい、さあそして、はい、ちょっと場所を変えますけれども、西関区のこのイベント、
これもすごいイベントに育ってきて、
おなじみになってきましたね。
はい、わらあと祭り11回目ということで、26日日曜日、開催されると。こちらの方は午前10時から午後4時まで、会場は もちろん上関型公園ということになります。この日は おそらくもう駐車場あっという間に、はい、これも満杯になっちゃうんで、皆さんも、まあ、臨時駐車場が角田浜海水浴場と西関区役所に、設けられて無料シャトルバスを運行するということなんで、ぜひ、まず26日おいでいただきたいと思いますけれども、作品の方は10月31日水曜日まで展示する予定ということなんで、まあ、あまり焦らなくてもいいかもしれません。
ずいぶん長く展示されるんです
ねその分本当にしっかりしたわらあとをね、最初 1、2回の時は本当になんか風が吹くと飛んでってしまうというそんな感じだったんですけど、やっぱり積み重ねっていうのはすごいもんで、今やもう大変な対策力作ぞろいという、まあ、去年なんかのこれ見ててもすごかったですね。このゴリラとかね、
もう本物顔負けの迫力で、
すごい迫力で、そしてまた去年だったと思うんですが、ニコニコ動画でね、中継してくれて、なんかあんなに若い人が集まったわらあと祭り初めて見たという感じで、最後はラスボス小林幸子さんさっちゃんが降臨して、終了したというすごい盛り上がりでした。
素晴らしいですね。やっぱり11回もイベントが重なってくると、はい、いろいろこう変わってくるんですね。
これはやっぱり武蔵野美術大学 の先生宮島先生がものすごく頑張ってくれたのと、あと地域の方もわら細工なら私たちの方がうまいよみたいな感じで、元になるわらをね工作しやすいように用意してくれて。
そうなんですね、
はい、そして大事なところは大工さんなどが土台の部分とか学生さんと一緒になって頑張ってくれる、それですごい、わら跡ができるということみたいです。
わら跡とはいえもう構造物なんですね。
もう本当にねすごい、人が乗ったりしてもびくともしないっていう感じですから、今回どんな作品になってるか楽しみですね。
そうですよね。またそうやってこう地元の方々の協力もあるというのは、はい、とても心温まるお話ですね。
はい、武蔵野美大の学生さんも本当に 上関方あるいは岩室温泉がもう第二のふるさとっていう感じで、もうこの学生卒業しても岩室に来てくれる人が結構いらっしゃいますよね。
そうですか、はい。まあ、確かにこれだけの作品1日2日でできるもので
も
いいでしょうか、
ね。もうみんなね、泊まり込んで、合宿状態でやるわけですの で、
そうなんですね。
おそらく武蔵野美大の学生さんにとっても忘れられないイベントなんだろうと思います。
そうやってこう住民同士の交流といいますか、学生さんと住民の方々との交流も生まれるという、はい、そういったイベントでも
みんなね、ご飯が美味しい美味しいって言ってくれるんで
そうでしょうね、おそらく。で地元の方々も、ね、はい、若い学生さんたちが来るの楽しみにされていることですよね。
本当にね、本当にいい交流になってますよね、
はい。いや本当にこのわらアート8月26日日曜日、はい、この日にイベントなどいろいろありますが、10月31日まで作品は展示されているということですので、はい、皆さんもお出かけいただきたいと思います。さあ再び秋博の話題に戻るんですけれども、ね、新津美術館では秋にふさわしい展示が始まります、
はい。9月1日から、北欧の陶芸家リサ・ラーソン展が始まるということです、
はい。
リサ・ラーソンといってもなんだっけっていう方もいらっしゃるかもしれないんですが、うん、赤いしましまの猫、このポスターの猫見ていただけると、もう あの方ねってすぐお分かりいただける、非常に特徴的な赤いしましまの猫でおなじみの陶芸家というふうに覚えていただきたいと思います、
は
い。
このしましまの猫のマイキーを見てもらえば、皆さん見たことあるわと言ってくださるんではないかと
そうですね。こちら北欧の陶芸家ということですけれども、スウェーデンのご出身、本国スウェーデンのみならず世界各国で人気を博していますというふうにパンフレット書かれてますけれども、こちらの代表的な作品約30点をテーマ別に展示すると、また作家本人が所蔵する一点ものの作品、ご主人も画家なんですね。
そうなんですね、芸術家一家でいらっしゃって
、グンナル・ラーソンさんの絵画作品なども加えて、全約190点ということなんで、相当見応えありそうです、
相当あるでしょうね
またね、可愛いし素朴ですごく親しみ持てる作品が多いですね、
はい。北欧らしいと言いますか、なんかね、あまりこびすぎないような可愛らしさがあって、
そうですね、
これも女性に人気なんじゃないかなと思うんですが、
これは人気あると思いますね。
だいぶショップの方も充実したものが来るらしいので、
それはまた楽しみかもしれません
はい、そうなんです。
これ本当にちょっと小物で持ってると自慢してしたくなるそうだね。
なんかこう心がほっこり温かくなるような
、そうですね、
はい、そんな品物がたくさんあります、はい。
本当にほっこり感満載ですねこれ、
はい、そうなんです。そのリサ・ラーソン展が9月1日から11月11日まで、
そうですね、はい。こちらの方は午前10時から午後5時まで、月曜日は原則休館ですと。ただ祝日の場合、これは月曜日開館して翌日が休館になると。11月5日は開館しますということですね。こちら観覧料一般1000円、大学か高校生700円、中学生以下無料ということなんですけれども、前売り券は一般800円ということになりますので、まずは日美術館あるいはセブンイレブン新潟伊勢丹などで販売中ということですので、8月31日までにお求めいただかないと前売りにならないということでございます。
新津美術館、美術館ではあるんですけれども、はい、子どもたちにも大勢来ていただきたいということで、子どもタイムというものがあったり、あとは託児サービス、無料の託児サービスがあったりもしますので、そういったのも利用してぜひお子さんと一緒にお出かけいただきたいなと。
これはもう本当ですね、お子様は大変喜んでいただけるんじゃないでしょうか、
その他にもギャラリートークですとか、はい、ワークショップなどもある予定ですので。
なるほど、はい。こちらお問い合わせ、新潟市新津美術館0250-25-1300 25-1300、こちらの方にお問い合わせいただきたいと思います、
はい。芸術の秋にふさわしいようなそんな展示になるかと思いますので、
そうですね、これで秋の幕開けですかね。
そうですね、はい、はい。篠田市長はところで、はい、芸術作品ってどんなものがお好きでいらっしゃいますか。
私はですね、このラソンさんの グッズ、うん、すごくいいと思います。
あ、そうですよね、はい、本当に目を引きます。
割と分かりやすいのが好きなんであ
の、はい、難しいものもありますけれども、はいはい、リサ・ラーソンさんの作品とても可愛らしい作品がたくさんありますのでぜひ大勢の方に来ていただきたいと思います、
はい
はい、それでは篠田市長今日もありがとうございました。
ありがとうございました。